時計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月、火、木、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。さあ今日水曜日なんですが、実はねリレーフォーライフ大須賀義明さんなんですけれども、月曜日からお引越しということで、ね、9月までは月曜日だったんですが水曜日にお引越しということで今日スタジオにお迎えしております。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほとんど初めましての松井玲子さん。
初めまして。
ね、よくお顔を拝見しておるんですが。
そうですか。
一緒に仕事をさせていただくのはね、初めてということで、はい、またこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みんなでリレーフォーライフ、この9月10月、
はい、
リレーフォーライフの、はい、もうピークの月間でありまして、僕もですね、この間の土日までで4週連続でリレー参加しておりまして、
そうですね、フェイスブック等でちょっとねチラッチラッと
恥ずかしい姿が出てます。
チラッチラッと、はい、ジーパンが破れたのは何でしょうかねってちょっと気になっていたんですけど、ね、
いや、俺も一生懸命ルミナリーの作業しててっていう、
そういうことです、
一応ちゃんと働いてたんですけどね、はい、で今週末も今度はね岐阜市の方で、
岐阜なんですが今週末、
はい、リレーフォーライフジャパン岐阜が開催されまして、でそちらの方にも参加させていただきながら、で以前のこのコーナーでですね、滋賀医科大学の実行委員長にご出演いただいたときに、
はい、
岐阜と同じ日だし、岐阜と滋賀隣だから行くよって言っちゃったんで、ちょっと滋賀の方まで足を伸ばしたいなと、
いいですね、
思ってますが、はい、それがまあ今後の予定で、
はい、
で、9月の24、25、もうこれ過ぎてね、ね、おりますけど、
はい、
リレーフォーライフジャパン岡崎、で、松井さん、松井さんっていうのもなんだ、レイちゃん。
直されました、レイちゃんです。
レイちゃん初めて、実は。
初参加でした、ね。ありがとうございます。
リレーフォーライフに初めて参加していただいて、はい、なおかつステージの方でも歌っていただいたっていうことなんですが、どうでした、初めてリレーの会場。
まずですね、リレーフォーライフ一体何ぞやっていうところからだったんですね。で、FM 岡崎さんにお世話になるようになって、まあこのリレーフォーライフの働きを初めて知ったんですよ、
ええ。
それまでは知らなかった。
ですよね。
この、はい、動き働きを全然知らなくて、うんうん、イベント自体も知らなかったんですけれども、
はい、
この局にお世話になるようになって、この働きを知ったんですね。で、それでもね、あるよ、あるよ、頑張ろうねって声をかけられても一体何が起こるのか、一体何のことなのか全くわからない状況のままいたんですけれども、大須賀さんは素晴らしいです。勉強会を開いてくださったんです。
いや、おせっかいですけどね。
いや、もう勉強会でよく理解ができたんです。
あ、素晴らしい、
はい、で理解した上で臨むっていうことがやっぱり良かったなっていうふうに思います、うん、例えば理解をしないで、知らないで臨んでいたらきっと私わからなかったと思います。
そうですね、うん、まあ、メインが24時間歩くことなんだけど、そう、歩くことなん
で、ただ歩いて終わりみたいな風にもしかしたらなっていたかもしれないなっていうのが正直な感想で、
うん、
でも知ってから臨んだので、うん、これは何のためにやっているのか、
うん、
何を支援しているのか、うん、またこのチャリティーの、ね、募集されたお金はどこにどうやって使われていくのかっていうのが明確に分かりました、うん、
はい、ね、
それは感謝です。
もうそれはかい。明確に手取り足取りね、説明の方させていただいたのか、
はい、すごく良かったです。
冗談をね交えながら、
はい、
まあこの FM 岡崎のパーソナリティが一堂にっていう、
そうですよ、その先輩方が集まってきてたので、ね、実は瞬間も緊張ド緊張していたんですね、先輩方が、
まあ今年からね、
そうなんです、新人なんです、
入られた方3名も来ていただきの、
ええ、勉強会なんだけどなんでかドキドキしているという
ね、なんで聞く方がドキドキしてるのっていう、
そう、なんでかドキドキしてる、
喋る方も喋りづらい ことも喋るのプロを目の前にしてるんで、でもまあ自分なりにそのなんていうのかな、思いをね、
はい、
伝えたいなと思ってたんで、
そしてその思いを受け取りました、うん、私で私があの今回、うん、あのステージイベントに参加させていただいたんですね。私のゴスペルを歌っていますので、はい、メンバーにどうしてもまあこの働きをぜひあのステージイベントもあるよっていうのも聞いたので、あ、うん、だったら何かできることないかなと思って、うん、あの仲間とねチーム参加をできたらいいなと思っていたので、
はい、
あの呼びかけて、そしたら数名の子がね、うん、手を挙げてくれたんですね、
うん、
でそれでも一体何なのっていうところだったので、
うん、
大菅さんの勉強会を得てそれを気持ちを受け取って、私個人的にメンバーに勉強会を開いた、
うん、お素晴らしい、
はい、まあ、言葉足らずだったと思うんですけども、
いやいやいや、
でも、うん、やはりメンバーの人もあの一緒にチームでね参加したメンバーもこの勉強会でより理解ができて、
うん、
やっぱり気持ちがぐっと変わった、そして近づいた、うん、支援という意味にも近づいたし、このリレーフォーライフのイベントに対してもあの深くね近づいていったっていう風にねおっしゃってくださってたので、
うん、
よかったなって思います。
そうですね、あの、まあ、そのリレーフォーライフのね会場にこう来るきっかけ、参加するきっかけっていうのは様々あると思うんですね。場合によってはあのいやまあ会社からの指示でっていうのもね、うんうんうん、中には
いらっしゃいますよ、ね、
あると思うんですよ。でその会場に来ていただいて、問題はその後なんですよ、うん、その会場の雰囲気、あとあの紫のバンダナをしてるね、はい、サバイバーの方たちがこう楽しそうにこう歩いてる姿を見てどう取るか、
はい、
でまたそれをご支援されてる、支援していただけてるね、ケアギバーの方、企業の方、団体の方の姿を見てどう思うかっていうところがまあやっぱり一番大事な部分だと思うんで、うん、まああのレイちゃんのところはもう初っ端からもうトップギア入った感じで、
トップギア入りましたね
大丈夫でした、
はい、であの本当にあの実はねそう知るっていうのがすごく大事だなって思いまして、
うんうん、
で実はその勉強会でゴスペルは歌わなくていいやっていう人もいたんです、その勉強会には、
はい、
で今日は勉強会だけちょっと覗いて今来ました、覗きましたなんていう人が、
うん、
やはり身近にね、うん、あのお友達の高校生のお友達がやっぱりがんになってしまったということを聞いて、はい、その勉強会を聞いて、
うん、
あ僕もやっぱり参加しますっていう風にね、
うん、
あの気持ちが変えられたっていうことがありました。だから私たちは本当に知る、うん、そして聞くっていうのがまず一歩なのかなって思います。で、実はね、私たちチームにもサバイバーが2人いたんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だけど、まあ、すごい元気なサバイバーなんで、うん、ゴスペル歌ってるぐらいですから、
うん、そうですね、
もう本当に元気なサバイバーなんだけど、やはり、サバイバーラップの時に張り切って、うん、ちょっと行ってくるわって言ってね、二人で、私たちの、幕を持ってね、行ったんですね。だから私たち元気だよっていうのを証明してくれました。うん、そして、まあ、そうやって寄り添う、またその、ケアギバーになっているメンバーもやっぱり多くて、だからより一層こう、がんに対して身近に感じる、
うん、
なんか遠いものだと思っていたんだけど、そうじゃなくて、
うん、
私、大菅さんのあの言葉がすごく頭に残ってるんです。このがんをね、風邪薬を出すように、
うん、
はい、薬出しておきますねっていう、いずれそういうあの日本にしたいんだ、その世の中にしたいんだって言った言葉がすごくヒットしていて、うん、まさにその通りだと思ったんですね。もう怖くないんだね、がんって怖くないんだよっていう世の中がいずれ来るように、やはり支援をして研究を進めていったりだとか、
うん、
っていう風に意思を育てたりだとかっていう風にしていきたいなっていう風にね、
うん、
素直に思いました。
そうですよね、どうでしょう、新聞紙上で1週間のうちに1回か2回はね、がんの記事って載ってると思うんですよね、でこの間でも膵臓がんのことが載ってて、実はまだこれなかなかその発見すること自体が難しいがんなんですね。ですので5年生存率とか10年っていうのが大変低いんですよ、一桁なんですよ、
うん、
うん、だからいかにそういったね、がんも早く見つければ大丈夫なんで、
はい、
うん、いかに早く見つけるか、
ね、早期発見、
早期発見、
早期治療、
そうなんで、他の、まあ、僕の場合は、まあ、胃がんなんで、
はい、
比較的見つけやすいものだったんですけど、そういったものをね、いかに早く見つけて体にも で変な話お財布にも、
はい、
その負担をねかけずに治療をして、うんうんうん、でその後そんなに体に負担がかからないうちにちゃんと生活ができるかと、
はい、
いうことが大事だと思うんで、それにはもっともっとね、まあ、お金のこと言っても何なんですけど、その治療方法とか、うん、薬の開発ってとんでもないお金かかるんですよ。
あ、そうですよね、
うん、もう何十億何百億ってかかるんで、そういったものをね少しでもねあの力になれればなと思うし、うん、またそういったことをれいちゃんもね、
はい、
いろいろ協力していただけたんで、これからもねもっともっとこう一緒に、
そうですね、
うん、
来年も私やっぱりチームでみんなと参加したいなっていうふうに本当に思ってました。でメンバーが喜んでました、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、すごく喜んでました。こんなこと私たちね、残念なことに2日間日曜日がまた違うのが入ってたので、うんうん、土曜日だけの参加だったんですけど、それでも、うん、1回出て行ってまた夜中に歩きに来たメンバーもいて、
ありがたい、
本当にすごく励まされて、ドロドロの中励まされてね、うん、励みお互いがこう励まし合いながら歩いていて、うん、で翌日もあったんですけれども、もうみんながみんなキラキラ輝いてました。逆に、でありがとねって逆にお礼を言われちゃったんですね。いえいえこちらこそありがとうなんですって言ったんですけど、本当に逆に、いや、この働きをまず知ったことがすごく良かったし、やはりそうやって少しでも協力できることが良かったっていう風にね、うん、言ってくださって、喜んでました。
ありがたい
ですね。だから多分来年もねチームで参加できて、私たちはこのゴスペルというね、うん、音楽を通して励ましを与えたいなっても思っていたので、うん、その曲に込められた歌詞に込められたものでね、
うん、
皆さんになんとかこう歩く姿の時も、そして普段もね、励ましを与えたいなっていうふうに思っているので、どこかでね希望を与えれたらなと思っているので、そのことができたことも本当に嬉しかったです、
うん、
はい、
今のねれいちゃんの言葉の中で、思ったのが、僕もね実はリレーフォーライフに関わることでいろいろその感謝だとか、あとねお互い様っていう言葉をね、すごくその感じることができるようになったんですよ。で、まあ押し付けでもダメだし、
うん、
で何かしていただいた後の感謝がもうないとダメだし、でお互いにその気持ちのいい部分で働き合うことができ、で受け取ることができれば、
そうですよね、
本当にお互い様にね、お互い様だよねっていうことで、日々生活できるんじゃないかなと
思います。
思うんですよ。
なんかすごく人と人とのつながりっていうのをすごく感じたイベントでしたね、
う
ん、
そうですね、人間臭いですよね、リレーフォーライフって。
人間臭いですね、思いました。
ね、
いろんなね支援必要なところたくさんあるんですよ、
うん、
だから今って本当にどこに支援を自分がね焦点当てたらいいのかっていうぐらい支援が必要なところがたくさんあって、
うん、
自分の中でもねあれもやれこれも支援したいこれも支援したいっていっぱいあるんだけれども、やっぱりね、うん、自分の中で吟味をして、
うん、
それぞれがそれぞれのところで支援していくっていうのはとっても必要で、うん、このリレーフォーライフは特に人間臭いなっていうふうに思いました。ね、もうそれがまた良かったなって。
そうですね、そのイベントとしてはものすごくシンプル
シンプルなんですよ、
なんです
よ、ね、歩く、
うん、
ね、
でその実はよく僕も説明会の時にね、お話しさせていただくんですけど、普段、
はい、
500メーター先のコンビニ行くのに、ああもういいや車で行っちゃおうって歩かないでしょ
目標を持つって素晴らしいと思いました今回
ね。で、はい、リレーの会場だとそのれいちゃんが一歩歩くことで何か起こるかもしれないっていう。
私歩けちゃったんですよ、いっぱい
でしょ
う。びっくりしちゃって。
僕もねこの間の豊川はね2日間でね3万8000歩歩いてました、石田沼に。
私娘もね一緒に、娘と息子も参加したんですけど、
うん、
娘たち普段運動嫌いなんです、娘歩くの大嫌いなんですよ、うん、ちょっとの塾行くのにも車で送ってっていうぐらいなんですけど、うん、目標目的があると、うん、すっごいあっという間にママ100周行ったよって言ってきました。
素晴らしい。
で、ね、いろんなほら回るとスタンプラリーがあったりだとか、うん、子供にも楽しい、うん、楽しめるような企画があって、一番ハマったのはビーズを入れていくやつです。
あ、ビーズラリーね、
はい、であそこに行くとねビーズの姉ちゃんがまた声をかけてくれるんですよ、ね、頑張ってねとか、でさっき、うん、
それこそステージイベントで彼女も小学校6年生なんですけど、うん、一人でソロを歌わせたので、うんうんうん、それを聞いててくださって、うん、さっき歌ってたね、上手だったよ、これからも頑張ってよって言った言葉でまた目標をね、だから励ましに行ってるつもりが実は励まされて帰ってきたっていうのが現実かもしれません。
まあ、いや、それでいいんですよ。はい、で、その、多分、ビーズラリーやってくれてたのは、うん、僕のリレーフォーライフやっているモチベーションになってる子だと思います。
あ、そうなんですね。うん。
彼女がいる、彼女の笑顔を見たいんで、はい、こう、リレーフォーライフ頑張れてるし、これからもやっぱり頑張っていきたいなと思ってるんで、うん、なんか嬉しいですね。そういったスタッフでもね、はい、来てくれてる人たちに、こう励ましの言葉を言いながらこうモチベーションを上げてくれてる、一緒にやってこうねみたいな感じでやってもらえてるっていうのはすごく嬉しいですね。
素敵なイベントでした、
ね、うん、なんで日本だと、はい、今年度日本国内では49カ所、
はい
はい、リレーフォーライフ開催されてます。でまだまだ実は続くんですよ。
あ、ね、そうですね、うん。
今週末もさっき言いました、はい、岐阜もありますし、すね、滋賀もありますし、はい、まだまだ続くんで。
まだまだ続きます。次世代にも残していきたいですね、このイベント。
そうなんです。で、リレーフォーライフって、そのイベント自体を続けることも、これ大事、すごく大事なことなんで、一、ね、回やったらよしって言うんではなく、はい、
継続が、
これ実は国際ルールなんです。
あ、じゃあもうやっぱり、はい、うちの小学校の子が参加したのは意味があったんですね。
すごく意味があります。
きっと彼女たちがね、その大きくなった世代の時にはね、うん、引き継いでいってくれるんじゃないかななんて、
そうですね、
期待しましょうね、
うん、もう本当にもうすごく期待したいと思いますので、はい、またれいちゃん、
はい、
お嬢さんにもよろしくお伝えください。
わかりました、伝えておきます、はい。さて、リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちしています。ファックスは 0564-55-8764、 メールは info@fmokazaki.jp、郵便は郵便番号 444-8691 岡崎市羽根町あざ若宮 30-1 FM 岡崎リレーフォーライフ係まで、皆さんからのお便りお待ちしています。今日は、大須賀さんをお迎えしてリレーフォーライフ進めていきました。大須賀さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。